解体者の夜ヘルス。
ヒーラギフカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰りヤシダゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでです、もうなんか梅雨入りということで
本日、
はい、もう雨の中の収録です。
はい、
体調大丈夫ですか？
よくはないですね。ここずっと。
あ、君たちももう万全な日はないパターンになる。はい、
まあいいっちゃいいし、うん、ダメっていうほどじゃないんで。はい、
でももやーっとした。
休ましてくれるなら全てを休みたいぐらいではあります、
ね。言っとくと僕明確に良くないです。はい、明確に。まあそんな感じでもね、
はい、
アニメを見て癒されましょうということでね、
はい、
はい、ということでまた今期アニメの話からしていきたいんですけれども、
はい、
じゃあですね、私からちょっと行かせてもらっていいですか？
はい、お願いします。
まあ厳密に言うと、本放送ではない感じだと思うんですけれども、
はい、
カードキャプターさくら、
ク
リアカード編、
はいはい、
まあ地上波でも見れるようになって、
うん、
まあちょっと遅れてはいますけれども、
うん、
見始めれるようになったと思うんですけれども、
はい、
多分これね、まあ多分本放送の時でも話題になってたんでしょう、
うん、
9話、
うん、
さくらのドキドキ水族館って回が、
はい、
ですね、まず、
うん、
さくらとシャオランのデート会なんですよ、
はい、うん、はいはいはいはい、
もうこれだけでも、
はいはいはい、
これだけでももう回じゃないですか、
はいはいはいはいはいはい、
抑えますねっていうこと
で、はいはいはい、
見たら、まあ水族館に行くんですけども、まあセリフの中で、
うん、
ゆきとさんとともよちゃんたちとも来たことがあるってさくら言うんですよ。
おほほほ。
で、何かっていうと、これ20年前のクローカード編、
うんうんうん、
はい、
これで、第3話、さくらのドキドキ初デートと同じ舞台なんですよ。
はい、おー、はあ、はあは
あ、
は
あ、そうなんですよ。
ゆきとさんと行ってたっていう。
そう。ともよちゃんたちとは、なんか社会科見学みたいな、遠足みたいなの行ってて、
はいはい
はい、で、そこで事件が起こって、
うん、
で、その後、
うん
ね、その後、ゆきとさんとデートして、その時になんか事件が起こって夜忍び込むみたいな回だったんですけども、いや、これがね、ちょっとこう、まあ、当時明確に覚えてるわけじゃないですけども、うん、やっぱり、あれこれちょっとみたいなのが、随所であって、で、そうするとこっちも調べるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、例えば、旧作でその、ゆきとさんとデートしてたら、うん、ゆきとさんが、まあ、当然ですけど、大人ですから、さくらちゃんより早く来てるわけですよ。
はいはいはい。
となると、シャオランくんも、別にそれ知ってるわけじゃないけど、シャオランくんこの時いなかったですから、3話の時。
うん、
早く待ち合わせ場所いるんですよ。これやっぱりこうなんかこう重ねるような感じ。
あの当時と。
はい、はい、はい、で、あとはまた水槽が壊れて水がわーってきて桜が溺れるみたいな展開が、これ旧作もあったんですけども、
うんうん、
前回はお兄ちゃんのトーヤが助けたんですが、うん、今回はシャオランがトーヤを見てる前で、トーヤが見てる前で桜を助けるみたいな。
へぇー。
水族館何回水槽壊れるんだって話もありますけれども。
頑丈なはずですけどね、あれ。
で、まあいろいろあって、じゃあまたこの水族館に何かがっつって忍び込むった時に、
はいはいはい、
水族館に忍び込む時の構図が、うん、全く一緒なんですよ。なんかね、こう、警備員の裏口みたいなとこから入るんですけど、
うんうん、
最初なんか勤務を終えた人が出てきて、お疲れみたいなのが入る、
はいはい。
そこも一緒で、で、警備員さんがいて、ちょっとよそ見してるときに、まあ、桜、ともよ、ケロちゃんが入るんですけど、うんうん、ケロちゃんがそこで、よそ見してる警備員に、べーってやるんですよ。
おお、
それも一緒なん
です
。これね、ちょっとね、でもっと細かく言うと、
はいはい、
そう、警備員さんも、うん、並べると一緒の人っぽいんですよ。
お、ほうほうほう。
で、さっきおまけのコーナーあるじゃん。
はいはい、
ケロちゃんの、
ああ、はいはいはい、はい。
コーナーある、
はいはい。
あそこでも、警備員さん元気そうやったな、みたいな感じで、
お、
一緒なんだ、みたいな。
なるほど、なるほど。
あと、もっと細かく言うと、うん、ペンギン賞のお姉さんも、明確には説明されてないですけど、髪型と水に一緒でした。
ああ、なるほど。
いや、これはね、20年ぶりになんかこう。
そうですね、我々は20年ぶりですけど、うん、作中では。
もう何年かぶりじゃない。
ぐらいですもんね。
確か桜ちゃんが小4の頃の事件で、今中1だから、うん、まあ、
3年ぐらいだから、まあ一緒の人でも全然おかしくはないんですけど、
これはねちょっと私もキュンキュン来てしまいました。そんな舞台設定整ってんのに、さくらシャオランのデートですよ。赤面率の高い
シャオランくんのね赤面はいいですよ ねやっぱりね。
例えば
こう、
シャオランが服褒めるんですよ、さくらの、
はい、
そしたらまあ当然2人でちょっと、
うん、
照れる感じの
赤くなるの、うん、お互いちょっと、はいはい、
俺いいこれねいいなんか演出だなって思ったのが、あの外国人のカップルがいて、それが道水族館で道迷ってるんですよ、
はいはい、
そしたらシャオラン君が英語できるから、あちょっと行ってくるっつって、うん、でいろいろ話したら、あ同じとこ行くからちょっと一緒行っていいかさくらって言ったら、いいよってなって、うん、で一緒にこう行ってて、でさくらは英語苦手なんですよ、
はい、
うん、シャオラン君すごいね英語できるんだみたいな話してたら、うん、後ろでそのカップルが英語ですごい可愛いカップルだねみたいな話をしてると、
はいはい、
シャオラン君だけそれ分か
ってだけ聞こえてる、
シャオラン君だけ真っ赤になるっていうね、
わ
これは素晴らしいです酒うまかった
いやー
いやー素晴らしいですよ
ね、
やっぱ色褪せないですね、カードキャプターさくら、
二人とも可愛いんだもんな、
二人とも可愛い、だからねよくさくらはほらもう1億人の妹とか言われてるじゃないですか、うん、
あ
やっぱね独り占めはできないと思ったね
独り占
めはできない、みんなのもの、
みんなのもの、
だ俺はシャオラン君のお兄さんにはなりたいと思ってるさくらはもうしょうがないっす、
はいはいはい、
しょうがないっすわ、
そっちだったらいけるかじゃねえ
そっちの方が無理だよ
僕はシャオラン君をものにしたいと
昔から言ってますよね、
言葉にしたぞお前まあでも可愛いっすよ、
はいはいはいはい、
さくらね、もうやっぱ20年経っても
うん、
変わらず見てしまいます
から、破壊力はね、うん、ありますから、
はい、はい、ということで、はい、カードキャプターさくらでした、
はい、
僕ではですね、うん、僕もちょっとこれ可愛いなと思ったのが、
うん、
ヒソネとマソタンの、
はいはいはい、
7話、ちょっとなんか政府が恋をさせるみたいな、
うんうん、あのドイチュ、はい、お前が言わなきゃ俺が喋って続けてもうこれ喋って
でもおこのりさんっていう、メカニックの、うん、メンテナンスとかしてくれる人とヒソネを、くっつけようみたいな、うん、
はいはい、
なんか一旦くっつけてこっぴどく別れさせれば二度と恋なんてしなくなるだろうっていう作戦なんですね。
要はね、なんか DeFi に必要なのは、うん、その OFT に対する依存だっていうことがなんか分かってきて、でそれ依存させるためには一回恋をさせて踏みにじらせて、
そう
恋愛をしちゃダメだみたいな、
うん、
その前にも出てきたその元 DeFi の人は
フォレストだ、
はい、そうですね、うん、子供ができちゃって好きな人ができたからもう乗れなくなったっていうのがあったから、じゃあもう恋愛二度とできねえようにしてやろうこいつらを、うん、一旦くっつけようっつって、
めちゃめちゃひどい話でしょ、
はい、人権無視も甚だしい、
ヒソマソじゃなくて別の作品だったらとんでもないことになる、
そうですよね、超炎上するようなあの映画の中で許された
はいはいはい、はい、
でまあまあそれで一応なんかそれっぽい、うん、ちょっとここくっつきそうじゃねえかみたいなやつらは何人か、まあ、いるので、
はいはいはい、
でリリコスだけはこいつはダメだっていう、うん、全く恋愛とか興味ないから、う
ん、
キングダム新しいやつ読ましてやるから、
はい、
全員の調査をしろ
って。キングダムファンだ。なんかコンビニ行ったらヤンジャンがないって。ヤンジャンが
ない。言うんだ、
はい、キングダムが読みたいのに。
名前出すんだ
普通に出した。
へぇ
スペシャルサンクスみたいんだよ、キングダム。
はい。
お
で、まあ、他の人の、ここはくっつくんじゃねえかみたいなんで、うん、みんな飲みに行って、恋バナ聞いたりとかするんですけど、うんうん、割とちょっと、あ、そうか、ここ、そうか、確かにちょっとくっつきそうなのかみたいなのもありつつなんですけど、うん、やっぱその、おこのぎさんとひそめが、うん、その、デートに行きなさいと、おこのぎさんに言われて、うん、で、まあ、映画のデートに、あ、違うわ、まあ、デートしなさい、見せなさいって言われてて、うん、いや、でもどうしたらええんやろ、みたいな。
うん、
でその冒頭で、その、恋愛のその7話の冒頭で、うん、その、無人島から帰ってきたよって言って、うんうんうん、で、ただいま、マソタンって、
うん。待ってたかーい。
待ってたかーい、みたいな、うん。あ、おこのりさん、おこのりさんも私を待っててくれましたよね。さ、うん、そんなことないよ、みたいな。
ちょっと照
れて、その前にからかわれてたんですよ。
うんうんうん、
で意識しちゃってんの。
そう、はいはいはい、
おこのりさん、
はいはいはい。
よく甘かすを女として見れてますね、みたいな。うん、おこのりさんすげえよ。そんなんじゃないよって言ってて、あとやったから、そんなことないよって言
う。そんなもね、ジョークのつもりで言ったんだけど、過剰に、
はい。そんな言うことないじゃないですか、うん、みたいな感じでそこは終わるんですけど、うん、で、そのまあみんな飲みに行って、その恋バナを、リリコスに伝えてで、
うん、
で終わって酔っ払って帰ってくるんですよ、
うん、
でおこのぎさん、あおこのぎさんだーって酔っ払ってる演技がめっちゃ可愛いんですよ、
う
ん、で憎い人憎い人、私が帰ってきても何も言えない憎い人って謝ってください
おこのぎさんめ憎いっつってポカポカ
あはいはいはいはい、はい、胸をポカポカするやつですね、うんはい
胸ポカ。
胸ポカ。誰が呼んだか、胸ポカ。壁ドンに次ぐ。
はい。
ポカポカはでも、綾波も言ってるから、ちょっとニュアンス違ってきますよね。あの、実際叩くやつですね、軽く。
はいはいはい。
で、まあ一緒にデートに。
はい。
じゃあ、なんかお詫び、何かお詫びをしてくださいって言って、はい、あ、じゃあデートに行きましょう、みたいな感じで二人でデートするんですけど、
うん、
もうドキドキして、
うん、
おこのぎさんが可愛いんですよ。
ほう。ドイチュ、
はい、
気づいたか。
はい、
お前が言わなきゃ俺が言ってた。
おこのぎさんの赤面がバカ可愛くて。
要はね、
はい、
ヒソネよりおこのぎさんが意識しちゃった。
うん。
あ、
うん、そんな普通なんですよね、割とね、フラットな感じなんですけど。
なるほど。
もうなんかね、めっちゃ可愛くて。
いや、で、なんかさ、ほんと大学1年生みたいなデート。
はいはいはい、
あの、格好もさ、はいはい、そうね、そんな、あの、やぼったいのよ。まあ、ジーパンになんか、うん、ダッフルコートみたいな、うん。
はいはいはい。
でもなんかちょっと待ち合わせして、あ、みたいな感じも、お互いなんか、ういういしい感じで。で、映画行って、
クソ映画見て。
クソ映画、ゾンビ映画見て。
クソ映画なの？
クソ映画な
の？で、なんかね、あの、なんか多分、その売店で売ってたんであろうグッズ、
はい、
なんかゾンビの人形をグッて握ると口と目からブエーってしてなんかそれをなんかあの
食事中にブチってこれ買ったんですよってブエーってやって、うん、食事中はしまってくださいみたいな、
うん、はーいっつって、
うん、
これちょっとねランキングに影響する回ですよ。
いやそんなに、
うん、
え
っ、ー、曽根これ
曽根はほんとかわいい。
ちょっとね、ちょっと変な子の可愛い感じ。
うん、
だから、
はいはいはい、
まあよく言う変な子にはまってしまったら、
はいはい、
もうその人基準になってしまって、もう普通の女じゃ満足できなくなるパターンのタイプの魔性の女ですよ。
はあ、うん。
でもね、またね、なんかね、そのおこのぎさんに刺さるようなことを意識せずに言うのよ。なんかおこのぎさんはもう自分のなんか仕事っていうのは親に決められてて、
叱りたくなる走ってるだけなんですよ、
う
ん、
でもそれをヒソネはすごいっていう、そういう、うん、あの決まってた仕事と、でもマソタンのことすごい好きじゃないですか、うんうんうん、だから両立させてるのはすごい、うん、仕事と自分の好きなこと、うん、でもそれっていうのは今のおこのぎさんの仕事でデートしてるけれども、うん、ちょっと意識してるみたいなとこも重なるわけ、
うんうんうんうん、
でなんだっけな、あの、あ、課せられた使命と自らの意志の二つが混ざり合って、ここにおこのぎハルトが爆誕した、ふふふみたいなことを、あれめちゃくちゃ可愛いわ。
めちゃくちゃ可愛い。
あれたまらん。
はい、へぇー。
ヒソネが今後なんか、そういうちょっと恋愛に興味持つというか、うん、意識し始めた瞬間に、俺は落ちると思います。うん、
あれ、そんくらい驚異的な回だったよ。
へぇー。
8話のラストで、うん、おこのぎさん、
うん
の幼馴染みたいなのが出てきて
ます。お
で、おここからちょっと、
へえ、
おそらくその女の子の方はハルくんって呼んでるんだけど、恋愛感情は持ってんの。
そうそう、
何その女みたいなことを、誰それみたいなことは言って終わったから。
ああ、うん、はいはいはいはい。
でも8話がね、まあ、
あ、そうか、それが7話じゃなくて8話のラストだ。
あ、はいはい、
8話、まあね、2話でエンディングテーマを聞いてみんなドギモン抜かれました、
はいはいはい、
8話のオープニングが突然変わるんですよ、
はい、
あ、サビだけが、
うん、
え、絵も変わって
る、ね、絵も変わ
る、え、は
あの名作劇場みたいなオープニングがある
んですよ。はいはいはいはいはい、はい、
で、あの「少女は」っていう
サビ、はいはいはい、字幕出て、
はいはい、その A メロまでは一緒で、はい、サビいつものと思ったら急になんか全然違う曲調になって、うん、
え、
で絵も変わって知らないやつ出てきてて、うん、
知らないやつ、はい、
でそれがその幼馴染
出てくる。
ああ、はあ、はあ、
だいぶ話が動いてるんですよ。
ああ、
でも8話もね、はい、なんかね、まあ、ある、なんだ、作戦をやるっつって、うん、で、こう、チェックしてんのね、右、あの、ウィングとか、
うんうん、
で、一箇所なんかね、その、おこのぎくんの指示と、ヒソネの副将が、
はい、
重なっちゃったの、
はいはいはい、
あの、右ノズルみたいのが、
はい、
そしたら、あの、またヒソネが、はい、なんかハモっちゃいましたね、みたいな、
はいはいはい、
と言ったら、もうおこのぎくん顔真っ赤ですよ。
うん、
あれも完全に、
これはもうね、
恋をしてる。
あの二人の恋愛、超いいですよ。
う
ん、
ああ、そう、う
ん。で、話もだいぶ動いてきたんで。
う
ん、
ああ、
はい、ちょっと今後に期待ですね。
そうですね。
あと結構、エルちゃんと、財藤さんだっけ。
ああ、はいはいはい。
もう、来そう。
うん。
来そう、う
ん、なんかチャラい感じの
歌
でしょ、
はいはいはい、
財藤さん。
エルちゃん、
はい、はいはいはいはい。
誘ってくるやつ。
で、エルちゃんは最初、もうすっごく嫌ってて、うん、その、7話の恋する王国でも、
うんうん
う
ん、
もう明らかにあいつのことが嫌いって話をしてんだけど、
うんうん、
その後にトレーニングルームみたいので会った時に、うん、なんか、 やっぱエルちゃんすげえよかっこいいよみたいなことを言ったら、うんうん、多分あの人かっこいいとか言われると、う
ん、弱いんですよ。
弱い。ああ、なるほど。ちょっと当たり柔らかくなった感じあるよね。
はいはい
はい、あそこちょっともしかしたら。
う
ん、
あの、ひとみんと、なんか、馬みたいな顔したこっついて。
長尾さん。
なんかあの人も、ちょっと、いい顔、
う
ん。
だからね、
そろそろあるんだ。
早く、なおちゃんね、
うん、
ちょっと、なんとかしてくんないとね、
そうそうそう。
ランキングがね、
うん、
ヒソネが今、ものすごい、
もうすごい、
パッチ力が。
はい、
あ、そんな、なんか、ちょっと変わった子の、そういうのって、うん、僕の頭の中ではもう、なぜか鈴木蘭蘭がずっと出てきてて鈴木蘭蘭がこういうこと言ってて可愛いかなみたいな。
なんだっけ鈴木蘭蘭。
鈴木蘭蘭か負けないぞえ。
負けないぞえですね。
頑張るぞえもね。
頑
張るプロトタイプ。
本気キーズに出てたでおなじみの。
負けないぞえか。
もうがパって今出てきちゃいましたけど。
ちょっと待ってブレるなそうな
の。ブレるんですか。それブレるんですか。あ違う。
まあでもねちょっとヒソネトマツダンはね、
はい
は
い、
なかなか
いいですよ。
はあ、
まさかあんな萌えが出る
なってい
うのもありましたし、ぜひぜひということで今後にも期待ですね。
はい、
さあ、
僕ね、
うん、
まあ、6月もこんな時期になって今まで全然喋ってなかったアニメの話なんですけど、
う
ん、
はいはい、
アリス・オア・アリス、
ああ、喋ってなかったですね。
っていうのが、
まあ、僕のアニメか。
そうですね。ね、まあ東京でいうと東京 MX 水曜の10時。
うん、
25分とかからやる5分アニメで、
うんうん、
まあ、ずっと見てたんですけど、
うん、
どう喋ろうをずっと迷ってたんです よ、まあ
ね、見ててもなんかこう。
まず、5分アニメなんですけど、うん、はい、まあ、CM とか入れると、本編的には3分なん
ですよ。そうですね。
で、あのアニメ、オープニングとエンディングを30秒きっかりやるから、
そっか、そんなに撮ってんだ。
5分アニメって、だいたいオープニングだけとかあるじゃん。じゃなくて、オープニング、エンディングもやってるから、実質内容に2分なんですよ。
う
ん、
ほう、
2分の中で、まあ、バーって、まあ、お話、まあ、軽くあって、
はいはいはいはい、
お話っていうほどでもないけど、うん、もうワンシチュエーションですよね。
うん、
で、アリス・オア・アリスっていうタイトルだけど、
はい、
アリスっていうキャラクターが出てくるわけでもない。う
ん、
要は、不思議の国のアリスっていう、はいはいはい、可愛い女の子っていう意味で、うんうん、多分タイトルつけてます、うん。
はいはい。
で、出てくる女の子が、なんか双子の姉妹と、
うん、
一緒に暮らしてるお兄ちゃんみたいなのがいるんですけど、
はい、
セリフだけ聞くと、うん、どうやら血は繋がってないんですよ。
うんうんうん、
で、そこの姉妹と、そこの、まあ、その兄弟と仲のいい姉妹が別のとこにいるんですよ、
うん、
友達で、
はいはい、
がなんかね尻尾生えてるんですよ。
そいつだけ？
いや、その姉妹だけ。
あ、はいはいはい、
で別にその双子のその姉妹は生えてなくて尻尾、
うん、
でなんかバイトするみたいな話があって、
うん、
みんなで同じその近くになんかメイド喫茶みたいなのがあるからそこでバイトするみたいな話の時に、
はい、
そこのメイド喫茶にはカビウサギっていう妖精がいると、
うん、
だから現実なのかファンタジーなのかもまず何も説明がなされてなくて、
うんうん、
これはどう見ればいいのかっていうのも全く分かんなかったんですけど、
はい、2分で情報も多いしな、
うんうん、でだから僕がもうこれ言うしかねえなと思うんですけど、
はい、
めっちゃめちゃめちゃみんな可愛い。
もっと早く言ってもよかったんじゃないかな。
いや、可愛いだけだともうなんか終わっちゃいそうな。
まあ確かに。
気がして、だから、なんとかなんとかでこういうところの、ああいう仕草が可愛いみたいなのを言えりゃいいんですけど、何にせ2分だし、単純に、見た目が可愛いだから。
言語化できないんだ。
そうですね。どうすりゃいいんだろうな、あれ。
本当なんだろうね。ちっちゃい魚のちっちゃい美味しい部位みたいな。なんかこう。
ほっぺたのところの肉ぐらいの。ちっちゃいところのね。だからね。でもね、
うん、
なんかね、もう言いたかったアリス・オア・アリスは、
わかるわかるわかる。
あれ、見といた方がいいですよって。だから多分、見方としては、あー、かわいいで3分間ずっと思う、
そうね。
でいいかなって。
ペットショップふらーっと回るみたいな。
あー、もうほんとそんな感じ。
目を癒すみたいな。
本当に多分癒しとして。
なるほどなるほど。
2分見終わった後視力ちょっと良くなってる。 緑山の風景みたいな。
でまあそれぞれにまあキャラ違ったりとかはあるんですよ、うんうんうん、なんかあの胸あまりないけどなんか結構なんかガサツででも料理は上手で食いしん坊でみたいな、はいはい、その妹はなんか胸は大きいけどなんかあのおどおどしてて料理とかも下手で、うんうんうんうん、でも一生懸命料理作るみたいなところがあるんですけど、はいはいはい、なんかそういうことでもねえな。
で最終結論としては
ただただめちゃめちゃ可愛い。
最高のプレゼンだよ。絶対見るよ。
これ多分あの原作の漫画があってそこでは多分ある程度のなんか設定というか、うん
ね、切り取ってる感じなのがね。
そうですね、うん、だから多分ブルーレイにしても多分全1巻とかにはなると思うんですけど、うんうん、まあそこからなんか原作とかもちょっと読んでみようかなっていう感じにはなりましたね、うんうんうん、
なるほど。見やすいですか、
ね、はい、
はい、ということで ね、こんなこと喋ってる間に、はい、もう20分を超えてしまったということでですね、今回は、うん、今期アニメの話はこの辺でと、う
ん、はいはいはい、
また来週いろいろ喋ってみたいんですけど、はいはい、この後はですね、うん、ちょっと意外とやってなかったキャラ話ということでですね、
属性トーク
ですね、この後はですね、僕っ子キャラを語ってみようと思います。僕っ子キャラを語ろう。イエーイ。はい、ということでですね、
はい、
男の子のキャラの話はしたことあったけど僕っ子はまだ順番的には逆なんじゃないかと、ね、するんですけど、
はいはいはい
はい、まあ僕っ子嫌いな人はいませんからね。
そうですね、はい、一人称が僕っていう女の子のことですね、はいはいうん、
今回はだからまあ俺っ子とかもねすごく細分化すると言いますけれども、うん、まあ僕っ子ということで、
はいはいはい、
じゃあまた3人とりあえず上げてみましょうか、
はい、
意外と被ったりするんですかね、
まあ、そう
どうなんでしょうね、
かもしんないですね、
うん、
じゃあですね私、うん、行きたいと思います。
はい、
1人目、
はい、
アイドルマスター菊池誠。
ああおおはい、
うん、2人目、
はい、
IS インフィニットストラトスのシャルロット・デュノワ。
おおはいはいはい、はい、
3人目、
はい、
悩むなあ、うん。昨日の旅の昨日。
ああ
はい、この3人。ああ
そうかそうか、うん、はいはいはいはいはいはいはい、
さあ
はい、一人目、
うん、
ホアン・パオリン、タイガー&バニーのドラゴンキ
ッド。ああ忘れてた。お前言えよ。昨日のうちに。ホアンちゃん忘れてた。
二人目、
はい、
七つの大罪、うん、ディアンヌ。
うん、
あ、ディアンヌもだ。
はい、
忘れて。
これ3人目をね、うん、すげえどうしようかなみたいなのがあって、
うん
うん、後にした方がいい、これ後で
なんかでもまあ時間なくなる可能性ありますから、
うん、これだからちょっと、まあ、僕はそう思ってるっていうことでいきますね、
うんうんはい、
獣フレンズカバンちゃん、
あ
ああ、
ね、明確に女性とは言われてないみたいな。
はいはいはいはい、はい、
まあ。昨日も、だって男の可能性もあるわけ。
いやいやいや、それは、それは君だけだよ。まだ目が覚めてねえのか。どこの国行ってんだよ。
まあまあ、カバンちゃんにしときます。
はいはい、
なるほど。
あ、
はいはい、
あ、どうしようかな。ああ、じゃあ、行きますね。
はい。
一人目。
はい。
アイドルマスター、菊池誠。
まあ、これは、松井さんも来るでしょう。うんうん、
はい。二人目、
うん、
アイドルマスターシンデレラガールズ小清水幸子。
取られた。
三人目、アイドルマスターシンデレラガールズ二宮明日香。
多くね。
全部相葉さん何人もいたか。でももっといるでしょ多分厳密に。
いや僕っ子三人です。
三人。
あと俺っ子はそのミリオンライブに長吉すばるっていうのがいますけど、基本的にはボーイッシュなキャラでも僕っていうのは三人だけです。
なるほどね。はい、全部相葉さん行きましたか。
はい、
いや。誠はね、仕方ないです。理想の僕っ子です。
まあ
ね、
ああ、そうそう。もう、ボーイッシュ。
ボーイッシュで、うん、根っこは女の子っぽく
なりたい。うんうん、
でも、うん、字としてはもう、活発な男の子みたいな。
もう、家庭環境がそうですからね。
はいはい
はい。は
いはい、いや、あの子はね、いいですわ。いい僕っ子ですわ。
おー。まあ、どっちというか、最初、めちゃくちゃショートカット。で、
はいはい、
2になって、まあアニメとかだとちょっと伸びてるんですよね。うん、まあ1年成長。
僕はね、2の方が、
お
ぉちょっと好きかなっていう。
ちょっと女っぽさみたいなのが出るんですかね、そこ
ね。そうですかね、そうで。
どう
そうね、やっぱり。
そうでって言いましたけど。
いや、多 分ね、うん、これね、僕こういくつかなんかカテゴリーが僕の中である中での、うん、スパッツとの適応性僕っ子って感じ。
ああ、なるほど。
なんか。
はいはいはいはい。
他だとシスタープリンセスで、守るってキャラもいたんですけど、はいはいはい、ああいう感じのなんか、あ、この子にはスパッツをぜひ履いていただきたいっていうような感じの、はいはい、なんか運動得意で活発でみたいな。
はい、活発な、うん、ボーイッシュな僕っ子。僕っ子。の、もう代表。
代表ですね。
ですね。
まこっちゃんはちょっとね。
まこっちゃん。
まこっちゃんは可愛かったな。アイマスのアニメでも可愛かったしな。
ああ、まこと会。
まこと会。
プロデューサーとデートっていうか。
そうそう、デートする。
デート、遊園地にデートするんだけど、そうそうそう、結果なんか、なんか、なんか悪い奴と戦うみたいな。
ヤンキーが絡んでるのを、
うん、黙って
みる。なんか女の子、そうそう、絡んでるのみたいな。でも、それでみんなにバレちゃって、みたいな。で、その最後に、なんか、昨日デートしてきたんだもんね、みたいなことを言って、みんなが、はい、ってなるじゃん。どういうことみたいな。
はいはいはい、
したら、秘密だもんね、か、内緒だもんね、みたいな。どっちか。二人だけの秘密だもんね、みたいな的なことを言って。
はいはいはい、はい。
それ。もう。それ。秘密じゃない、言っちゃってんのに、なんかもう。
いやーね、うん、まあ、ことはね、しかも、その理想のこういう可愛い女の子でありたい像が、やっぱりちょっとずれてる感じがね。
うん、だから、なんか、服着てね。
はい、そうそう。
なんか、あれ、なんだっけ、テレビ番組。
あ、そう、番組の企画の、生スカサンデーっていう、その番組、うん、アイドルマスター内の番組の企画で。
ユキホとどっか行って、服屋行って、うん、
なんか改造、菊池誠改造計画。うん、まあ、ファッションをなんか、
ああ、なるほど。
あれするみたいなの、実際にもあるじゃん。それをやってみ、うん、で、まず、誠の自分が着たいと思う服をまず、うん、着てみましたって言って、どうぞっつったら、まあまあまあ、
うん、
まあまあまあまあまあっていう。
なるほどね。はいはい、
フリフリで、うんうん。多分まあこういうの好きなんだろうなっていう感じの。似合ってなくはないんですけど。
でもその女の子っぽいリアクションを取るのが、ちょっとやっぱずれてる感じ。
うん、
キュロリーみたいなこと。
マッコマッコリーンですね。
あ、マッコマッコリーン。
はい。
もう全部正解です。
すごい。さすが。
いや、これはね、そういうとこも含めてね。うん、でも最後はやっぱドレス着せたいな。
いや、そうなんです。
いや、仕立てるわ。何の技術もない。そんな手に職持ってないけど。
結果ね、ちゃんと女の子らしいところも誠あるんでね、うん。見せ方だと思うんですよね。うん、そう、いや、
まずはちょっと菊池誠を語りたかった。
はいはい、はい、はいはい。
さあ、じゃあ、ドイチューさん。
はい。うん、私は、ファン・パオリン。ファンちゃん。
あ、
まあ、かわいいじゃないです
か。かわいい。
強いし。
結構身長、背低いのかな。
そう
です
ね。で、ブルース・リーの。
はい、そうですね。
あれで、
死亡遊戯の時の。
あれも劇場版でちょっと髪型変わったよね。
あ、そうでした。あ、そうでしたっけ、あれ。
最初ちょっと髪長かった感じだった。髪長いっていうか、こう、
うん。
確かね、劇場版だとベリーショートなってたような。
あ、そうですね、確か。
いや、普通に見た目です。
いや、俺もね、多分ね、二次創作とすごいごっちゃになってる。
ああ、はいはいはい、はい。
俺、カップリングが好きだったのよ。
え、誰とカップリング？
折り紙サイクル。
折り紙。
折り紙。
が、割と、同人誌とかだと、いいコンビとして。
あ、そっか、俺、タイバに、ヤオシカイ買ってんの。
言わなくていいよ。言わなくていいよ。そんな取り調べじゃないから。
やっぱり、まあ、そっちの方がタイバニャン多いでしょ。
ノマカップ行ってなかった。
あんま行ってなかった。
大丈夫大丈夫。俺も買ってるから。
ああ、よかった。
俺トラオリも好きだったから。
ああ、
数少なかったけど結構下がった。
そうそう、はい、あんまりあるイメージないですけどね。うん、は
い、いや可愛いっすね。
可愛いっすね。
ワンちゃんは
普通に。
そう、
うん、そうですね。そんなもんだ
な。何を口を持ったのか。はいはい。さあ、で、松崎さんが、まあ、菊池誠言ったか。
はいはいはい。
もう一人。
じゃあ、幸子。
幸子。これ僕悩んだとこですよ。僕は逆に、あ、アイマスからどうしよう、二人入れちゃうかな、どうしようかな。
まあまあ、アイマス。
にしようっていう。
あ、
う
ん、まあ、アイマス全般ってなっちゃいますからね。僕って、って言いながら、もう、要は、ボーイッシュではない。
ですね。
感じなんです。まあ、見た目はちょっと少年っぽい。ショートカッ ット、うん、ショートカットっていうのはまあまあですし、
そうですね、
うん、うん、なんだけどまあ普通にまあ女の子ですよ、
着て女の子っぽいスカートを服を着てて、
なんなら僕が一番世の中で一番可愛いっていうのをずっと言ってる子なんですね、うん、この子が
可愛い僕が来ましたよみたいな、
そうそうそう、
セリフ、
皆さん可愛い僕、遅刻しちゃってすいません、でもそれも僕が可愛いからですかねっていうような、
大丈夫かそいつ
これがね意外と嫌味がないのよ、
そうそう、
なんか要はギャグっぽい感じ
で言
ってんだけど、
そうですそうです、
それがいい感じに、
はい、でまたそういうこと言うから割と無茶ぶりというか、うん、ひどい仕事を結構やらされたりとかして
る、バンジージャンプやってたりしてたよ、
バンジージャンプとかのスカイダイビングとか、そういうことなんかやらせられるような、
多分ある意味でちょろい部分もあって、はいはい、幸子は可愛いからこういう仕事似合うんじゃないって言われると、うん、多分そうですか、可愛い僕がやらないとダメですかみたいな、
しょうがないですねっていう
感じで、
はいはい、
でもめちゃくちゃビビってバンジー飛ぶみたいな、
そうですね、
はい、
だからまあ結構みんなからいじられてる、愛されるキャラクターではあるんですよ、
う
ん、
な
ん
かね、ちょっといじめたくなるようなとこがあるかもしれないですね、からかいたくなるというか、う
ん、でも可愛いから、うん、本当に
だから俺もともと白坂小梅好きでしょ、
はいはい、
でユニットはじゃあ142、
はいはい、そう、身長142
俺らそっちのけで画像調べて
すいません、
身長142センチの
と
こ、ね、あと星翔子ですね、
星翔子と、
はい、
で最初は小梅が好きだから小梅の画像いっぱい集めてたんだけど、うん、
はいはいはい、
そしても142のくくりもあるじゃん、
はいはいはい、3人で写ってる、
うん、3人とも好きになっちゃって幸子も翔子も可愛くなっちゃって、
はいはい、
幸子はねなんかねそうだな、であんな感じなんだけど、いざすごく例えばですけど、うん、すげえ本当にこっちが真顔でお前可愛いなとかって言ったりすると、うん、意外と受け身取れなくて、
あ
ええー、とかなりそうな、
あなるほどなるほど、はいはいはいはいはい、そうですね、
あるんじゃないかな、
はいおそらく、
おそらく
またミヤさんが好きなちょっと後頭部誘ってる感じもありますしね、
結構僕はこの幸子はね、
うん、
小悪魔的僕っ子のカテゴリーに入る、
ああなるほど、
でその中でもちょっとその完璧な小悪魔ではない
感じ、はいはい、
隙がある感じ、
はいはいはいはい、
ああいいっすね、
そういう僕っ子ですね、
は
い、
じゃあ、
はい、
次僕ありますね、
はいはい、
シャルですね、 IS の
シャルね、うん、
これはね、うん、もう魔性の女ですね
あいつはね、
はい、いやね、パッと見た感じだと、まあ並びでね、
はい、
なんとなく、まあ、IS とかでも性ヒロインポジションとかもあったりとかして、制、は、裁、いはい、ポジションとかもあったりして、はいはい、多分僕はね普通に見たら、うん、3番4番手くらいの、まあ、3番手かな、一番真ん中を取る感じのヒロインだと思うんですけれども、う
ん、あ 見た目でなんとなく並んで、うん、
まあ、やっぱりその中の人の花沢力もあるのかしないですけども、今結構シャルって上位ですよね、その IS ファンからすると
。いやもうだってほぼシャル一強ぐらい
独走みたいなところもある
んですよ、はい、IS のキャラの中では。
でなんかもともと男のふりしてた、で同質だったっていうのもあるんだけど、ね、はい、一歩引いた感があるの、
うん、
一歩引いた感があるんだけど、
うんうんうん、
全然結果引いてない感じがあるの、う
ん
う
ん、だからみんながその市川のことをなんか取り合ってる中では、うんうん、一応引いてはいるんですよ、 そんな
みんなダメだよ
みたいな、
困っちゃうよ
みたいなことを言いながら
一番ラッキースキバー、
そうそうそうそうそう、
魔性の女でこれはちょっと驚きましたね。いやシャルはちょっと強い、僕の中で強いですね。
そうか、確かに男で入ってきたからやっぱり僕ですもんね、
う
ん、
そうそうそ そう下地が、
はいはい、うん、
基礎から入ってる僕っ子基礎がしっかりしてる
僕っ子ってやっぱりそういうの多いですもんね、その、うん、男のふりしてたけど実はっていう、はいはい、
男として育てられたみたいな、
うんうん、
もあったりするし、
その中ではやっぱりすごいですね、
シャルはちょっと強いな、
あ伝説の一家のエッチ、
あもう僕っ子が言うさ、はい、エッチって合うね。
ああそうですね、
最近だとダーリン・ザ・フランクスの02も、
ああ、
あれはね、あれ僕っ子の方は
確かにな
んか
女の子女の子してるよりも、
う
ん、
パンチが効いてるような気がする、うん、
ちょっと照れながらね、
なんでひそひそ声出したの、立てて話してんじゃねえか。まあそんな感じで
しゃべること
で、さあドイツさんが2人目になります、
はい、はい、7つの大罪ディアンヌ、
ディアンヌ忘れて
た。かあ、そうか。
そうだ。
別にまあ別にボーイッシュってわけじゃない
ですよね。うん、そうですよね。
巨乳だし、
はい、
巨乳属性としてそのいわゆる巨人的なものがあるんで、
はい、
そっちにちょっと目を奪われちゃうから、そっか僕っ子だったなっていう。
もうディアンヌはやっぱまあもう普通に可愛い、
忘れてた、
うん、女の子、
そうそう、うん、めっちゃ女の子じゃないですか、
めっちゃ女の子、
団長団長って言って、うん、なんか無理な恋をしてる感、
うんうんうん、
でもお前にはキングがいるじゃないかって言ってますけどね。やめとけよ団長なんて。
あんなの。
あんなの。土佐のヒロインの方に行くよ。
高いとこから見てんの。雲の上から下界を見下ろして。
視聴者
です。天罰落としちゃうよ。ディアンヌは確かにね、うんうん。で、またでかいってのがいいんだよね。
そうなんですよね。うん、
でかくて女の子で、はい、女の子してて、ほくっこっていう。
ドラゴンチットとの身長差エグいです
ね。エグいですね。どっちも黄色い服着ますよ。
確かに。
じゃあ松崎の3人目。
はい。シンデレラガールズの二宮明日香っていうキャラクター。
あまりちょっと存じ上げない。
中二病キャラ。
はいはいはい、はい。
シンデレラ、アイドルマスターシンデレラガールズの中には中二病キャラっていうのが2人いまして、1人はあの神崎蘭子っていうアニメにも出てきた感じなんですけども、
その。熊本の子だよね。
ああ、そうですそうです。うん、で、もう1人のその二宮明日香っていう子なんですけど、中二病の種類が違うんですよね。神崎蘭子っていうのは、いわゆるその、なんか、人間の言葉をなんか喋らないようにしてるというか、だからお疲れ様ですっていうのを闇に飲まれよって言うんですよ。
だからちょっと中二病でも恋語はしたいの、
一家に。邪魔心眼系。
あ、そうそう、心眼系。そう、よく言う、邪眼系っていうタイプなんですけども、アスカは一方、別の、要は世界系っていうんですか、うん、世界っていうのをカタカナで書いちゃうこの世界に僕が生まれたのはみたいなことを言うタイプので、
はいはいはい、はい、
本人でも中二って、自分は中二だって認めてる子なんですよ、
うんうん、
で、そういう子が、まあ、シンデレラガールズの、まあ、二大中二病の、
どっちかというとオカリンの感じなのかな、
そうですね、うん、どっちその下毛とか、うん、ああいう世界観が似合うような、うんうん、だからランコはアリプロジェクトで、みたいな感じの、なんとなく使い分けですね。雰囲気的、世界観的に。
一般の人に優しくないラジオ。例えばが。
一般の人聞いたんすかこれ。
聞いてないよ、
もう外国のラジオだと思って
る。でもね、その子が、結構、その、なんか、ウィッグをつけたり、まあ、髪も結構染めてたりとかするんですけど、
うん
うんうん、確か14歳かなとはなんか、思えぬ、要は、なんかちょっと、露出も結構高めの服を着てたりとか、
はいはいはいはい、
で、これすごいのが、声優さんも、うん、僕っ子なんですよ。
へぇ、
青木四季さん、青木四季くんっていう。
はいはいはいはいはい。
方は、普段でも僕って言ってる人なんですよ。なんか、もう、世界観的にももう似合ってるし。
関西出身の人に関西弁キャラやらせる
みたいな。みたいな感じです。だからもうすごい自然なんですよ。でももう照れずにというか、もう普通に一人称言う感じでやってくれてます、
ね。はいはいはい。なるほどね。まだ知らねえ僕っ子いんな。
だから僕って言いながらも別に少年っぽくあろうとしてるわけではないです。うんうん、どっちかというと、まあ女の子ですし。
でも本当ちょっと世界系の中二病の感じです
よね。ああ、そう。
僕っていう。
ああ、そうです、そうです、そうです。やれやれ。みたいな感じのことを言う感じです、ね。
男主人公系の
ね。はい、
なるほどね、はい。了解しました。じゃあ私最後。キノって言いましたね。
キノ。
キノの
タイプです。
キノですね。はい、まあ、これもね、なんでしょう、こう、現実的な世界観ではないですけれども、うんうん、はいはい、やっぱちょっと可愛いと思ってしまいますね。でもどっちかというとあまりその小清水幸子とかあの辺と違って、
うん、
女の子っぽさを極力出さない。
そうですね。
だからドイツも、
うん、
もう未だに
未だに
ちょっと疑ってます。まあ、あの話を見たので、ああ、そういうことなのかなとは、なりましたよ。納得しましたよ。
はい。
ただ、ちょっと疑って。
結構あれですね、その、クール系僕っ子の、
はいはい、そうですね。
系譜かなっていうのありますね。
うん、
なんか、桜大戦2のレニとか、
うん。
レニも割と、男の子のあの、男としての感じで。
そうですね。まあ、もともと男として育てられてるっていう、
温泉混浴して初めて彼女が女だってあること、僕気づきましたからね。
ああ、いや、 あの、みんなそうですよ。大神隊長もそうでしたから。
いや、だからね、昨日はまあ、そういう意味では、本当の、うん、でもあれってやっぱり、その、どっかで、あの、ああいう世界だから、うん、女であることを明かさないように生きてくみたいなことを、うん、師匠に言われたみたいな感じで僕っていう第一人称になったのかなみたいな感じもするんですよ。明確にそこは出てきてないんですけど、うん、
でもね、旅人でね、女の
子がって、まあ確かにそうか、う
ん、でもね、あれわかるよ、あんな可愛いんだもん、
まあ
ね、結構みんな気づいてたよ、旅先で
気づいてました。
女の子だってもう、俺昨日の旅の一巻の第一話がもうそんな話だったような気がするもん、うん、
そうなんですか、うん、
でも男でもいけるってやつもいっぱいいますよ。
あ、いいじゃないじ
ゃん。黙って手を挙げた。
黙って手を挙げてたからびっくりした。
何をラジオで黙って手を挙げ
るの。バラされて、バラされて、裏切りだよ。背中から撃たれたよ。まあそんな感じ。はい。じゃあ、ドイッチューさんは、はい、俺ら3人行ったか。
はい。
ドイッチューさん。
僕、だまあ、カバンちゃん。
カバンちゃんですね。うんうん、
でもまあ女の子かなって気はしますけどね。
そうですよね、う
ん、あの世界観に男の子いないような気はしますから、
ね、
うん、僕っ子かなとは、
うん
うん、かわいいよな、
かわいいですね、うん、僕ら松崎さんがルコアさん行くんじゃないかと思って
、ああそうそうそうそうそう、はいはいはい、あのいや候補にはありましたけどちょっと合いません揃えてみようかなとか、
ね、は
い、
ね、まあカバンちゃんだ、僕もでもその明確に女って出てないじゃないですか、
うん、
やっ
ぱそうなんです。
一応ウィキペディアみたいなの見たら、
はい、
割と12話以降お任せしますみたいなことを監督が言ったみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
皆さんで決めてくださいって言ったんで、じゃあ俺は女として。
でも仮に男であっても。
まあありでしょう。カバン君も。
カバン氏。
と名前出してないのだと。
本当僕、ルコアさん。
はいはいはい。
スタイル良くて、あんなに大人女性で僕っていうのは。うんうん、
グラマラスで僕っ子だから、
ね。って結構珍しいというか。
ギャップがある感じある、
ね、そうでしたね。
俺はあと、まあ、カンコレのしぐれ、カンコレやる前にまだカンコレ手出してない頃に、はい、三平さん絶対しぐれですよって最初にあの選べるのよ、自分のその、
はいはいはいはい、
で絶対しぐれですよって言われて、うん、僕っ子ですからとか言われて、うん、いや俺も僕っ子そんな何でもかんでも好きなわけじゃないですからってやったら全然しぐれになっちゃって、うん、他の子見向きもしなかった
速攻でした、
ね、うん、ちょっとね、なんかこう犬っぽい感じがあるのね、中堅みたいな感じ。クールなんだけど、ちょっと、こう、懐いてくれて
る。はいはいはいはい、はい。
あと、断末のヘスティア様も、
そうか。ああ、そうですね、
うん。僕多分ね、でも僕っ子って最初に、の出会いは多分ね、三つ目が通るのワトさん、ね。
あ、ワトさんそうか。
ワトさん確か僕っ子なんですよ。
ああ。
だから子供の時に、なんでこの女の人は、僕って言うんだ。
ああ、でもまあ、そう、小さい頃見てた。でもそうですよね。
アニメではでも割とあったのかな。だって、今でも基本的に現実の世界で僕っ子ってやっぱ少ないじゃないですか。
うん、珍しい、
ね。昔は、例えばクラスに、クラスっていうか一学年に一人くらいはいたんだけど、うん、やっぱちょっと痛い子扱いはされてたと思う。
うんうん、
実際。
そうですよね。
そうです
よ
ね。
今はね、俺はね、声を大にして言いたいのはね、うん、もうちょっと増えていいんじゃないっていう。現実でも。
僕っ子が。
現実でもね。
とりあえず僕って一回行ってみてから決めようよ。
うん。
僕。
2週間試してみて。
クーリングオフ期
間。試し期間。あと、まあ僕、あれですけど、セイバーマリオネット J のライムっていうキャラクター、がいて あれは結構懐いてくる系の僕子ですね。とか、まあ、さっき桜大さんの始めでも出ましたけど、3でコクリコも僕ですから、
そっか
あれはどっちかというと小さい、幼い感じ、活発な感じです
よ、ね、うんうんね。子供って感じの。
そうですね。う
ん、あと最近、ルパン三世のパート5のエピソード2に出てきた殺し屋で、はい、眼帯片っぽしてて、で、おかっぱで、ちょっと背ちっちゃくて、それこそ男か女か分かんない子が僕っ子だったけど死んじゃって寂しかったです。
あ
眼帯で言うと銀魂の柳生九兵衛が。
ああ
僕です。
僕でしたっけ？
確か僕かな。あったと思いますよ。
そうでした。
まだまだいるな、これは。
あ、僕、ウテナ、ウテナ
さん。ああ
打てないです僕。
もうさ、なんかまとめサイト開いて上から読んでいく。
それが一番早いかもしれない。
まあ、そんな感じでですね。
はいはいはいはい、
そんな感じでこんな話してたらまた時間が過ぎてしまったということですね。はいはいはいはい、まあでもまだまだ僕っ子はいるなっていう、うん。多分ちょっとまだ気づいてないあの子もいるかもしれないということでですね。まあちょっと僕っ子こんなのがいるよっていうのがあれば、はい、また、メールとかツイッターとかで教えていただけたらと思います。
はい、
以上今回は僕っ子キャラを、語ろうをやってみました。はい、ということでですね、エンディングなんですけれども、
はい、
じゃあいろいろメールやらツイッターやらを読んでいきたいと思います。
ありがとうございます。
こちら二次歳ネームクールミントさん、メールですね、劇場版白箱制作決定の発表はゴールデンウィーク中に開催された公式イベント内で行われました。実はこれまで白箱の続編は作る気が全くなかったそうです、うん、それはアニメ業界の現状については一通りテレビ版で書き切ったので、うん、もうやらないと決めていたからだそうです、うん、しかし放送終了から3年、日々変化するアニメーション業界の中に新たに描きたいことができたので、描きたいことができたので、今回の、劇場版の制作を決めたそうです。劇場版のキービジュアルを見ると、ルパンのジャケットの色がシリーズごとに変わるように、ミャーモリのジャケットの色も青から赤に変わっています。赤いミャーモリも可愛いですね。ガルパン最終章があるので、今すぐ制作開始とは、いかないようですが、5年後くらいには劇場公開できるようにしたいと、水嶋勉監督はおっしゃっていたんで、楽しみに待ちたいと思います。
そのくらいかかるだろうな、ね、
なんか公式のをね、いろいろ調べたらね、はい、そのイベントでね、10年は待たせませんって言葉が出た。
なるほど。
はい。じゃあですね、こちらツイッター読んでいきたいと思います。はい、最近はほぼ1時間番組。A パート B パートっていうより1話2話リスナーには嬉しい限りということで、長くなっても聞いていただいて
ありがたいです。
そうですね、アニメ大体30分ですからね。1時間やってる
A パート30分やってもいいんだけどね。スタジオ代がな。リズと青い鳥、地方の公開1ヶ月経ってる、経って夜の回しかないのに人多くて驚く。あ、見に行ったんでしょうね。クレイジーサイコレーズ発言でそれだと一気に腑に落ちる。テレビ版で一段落してるし、ゆりアニメでも見に行くかと軽い気持ちで行ったら見終わった後、すごいしか感想が出てこない。でもね、面白いアニメなんで、まだどうなんだろう、間に合ったりするのかな、ギリギリ。はい、ぜひぜひ見てください。踏切時間の八作おじさん回、問題作すぎて最高でした。
あ、まだ見てね。
八作おじさん回視聴しましたが、現実にいたら間違いなく逮捕される。
クレイジーサイコレーじゃなくて、クレイジーです。
クレイジーです。不審者。三平さんのルパン三世レビュー来た。そう、かっこよくて暗い。ゴルゴ13みたいな内容なんだよね。まだ、ルパンゲームの紹介だが、ピカソの贋作の中に機密文書があるが、秀逸。うん、そして、こちら。アニメのペルソナ5すごく面白い、うん、アニメ見てるのにゲームやってるみたいにワクワクする。全然ゲームも知らないけどドイチューさんがハマったの納得、めっちゃゲームやりたくなる。
ゲームぜひ。
面白いですねペルソナ5。僕も今回からハマった口ですね、うん、君が紹介してくれた。
いやもう本当面白い。
ありがとうございます。はい、松崎さんの声優論、作品の作り手に対するリスペクトが半端ない。
ああ、はい、
イベントは個人イベントじゃなくて作品イベントが好きというのもすごくわかる。
ああそうなんですよね、
うん、あとは、二次祭でわたもて話拾ってもらえた三平さんが吉田さんが気になると言ってたの、さすがです。多分ヤンキーの方ですかね。はいはい。わたもてもね、ちょっと全然ちょっと終えてない部分があるんで、ぜひぜひという感じなんですけど。あ、こちらですね。今日は赤羽で、三平三平さんと佐藤さんと飲みました。司さんとの馴れ初めや盗撮映像などを披露していただき、プチ二次祭ライブかと思うほど大変充実した飲み会でありました。これキリングバイスの原作者
の
村田さん先生と、ちょっと飲んだんですよ、佐藤さんという方とも一緒に。その時に、まず俺が司との馴れ初めの話して、で、ネットにあるギフってあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとした映像
動画というか、う
ん、
はい、
でそれをいろいろ見せてたら、こういうのもあるんですよ、こういうのもあるんですよ、まあアニメ版なんですけどね、うん、見せてたら、どう考えてもこれ隠しカメラつけてないと映せないでしょっていうアングルのがあって、で俺が盗撮ですって言い切ったっていう時の密告ですね。盗撮じゃないですので、ちゃんと塚さんに許可もらってますから。タドカフェには許可もらってます、ね。塚さんには許可もらってます。
怖いところだよ。
はい、はい、という感じですかね、
はい。
はい。ということでですね、まあこんな感じのラジオをやってますけれども、
はい、
ライブが、
はい、
決定しました、うん、はい、ということでですね、こちら7月8日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A のバーホールにて、二次元再退社の夜ライト06、モニターの中のお茶会というイベントが開催されます。こちら、お昼の公演ですね。会場が、お昼の12時半、開演が13時、終演は15時半を予定しております。で、予約は1000円、そして当日は1200円となりまして、どちらもワンオーダー制となります。こちらは定員25名がリミットですので、うん、で、入場は予約者優先となりますので、よろしくお願いします。予約は阿佐ヶ谷ロフトの、ウェブサイトにて受付中ですので、はい、ぜひぜひお早めのご購入よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こんな感じでこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください。こちらね、こういう書き込みあると我々のモチベーションが上がって、はい、うん、もしかすると1時間番組に、ね、スタジオ代もうちょっと払っても、はい、大きくなるかもしれないんで、はい、ぜひぜひお願いいたします、はい。
そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第128回、二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、いやー、どうした。
いや、僕こう、うん、まあ、まあ、いや、まだ言ってないのあったな。
あるな、これはな。
リカちゃまもそうですよ。
あ、そう、リカちゃま、
羽生もそうだよ、
ね、そうそう、
リカちゃまは羽生の言葉を真似して僕っ子になったっていう設定がありますからね。
終わったんですか、日暮らし。そういえば、
まあ、ゲーム
だってアニメも見なくちゃいけないしさ
それでキララファンタジア始めちゃった。
キララファンタジア始めちゃったしさキララファンタジアもちょっと途中なっちゃってんな。